んは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生の小説リングは大ヒットコンテンツですが、これまで映画はいくつ作られたんでしょうか？
まず、日本版とハリウッド版と2つに分けなくちゃいけないんですけれども、日本で作られた映画はリングが1、2、3、3本から螺旋、それからほの暗い水の底から、それから貞子シリーズが1から5まで、それと合図が1本、日本で作られた映画は11本になります。でハリウッドではザ・リングのシリーズがザ・リング1、2、3、それとほの暗い水の底からのリメイクダーク・ウォーターが1本、だからハリウッドでは4本ですね。合計すると15本作られてますね。
すごいですよね。今やこう町おこしにも貞子が一役買っているそうですが、今後はどんな進化を成し遂げていけそうですか？
あのね、貞子はね、もうね、僕ね、はい、怖いキャラのままにしておくのは無理なんじゃないかと思ってんの。
本当ですか？
だってさ、だっていっぱい出てきてもわっさわっさ出てくるでしょ、うん、なんか可愛いキャラだったりとかするわけで、うん、キティちゃんとコラボをしてるしねもう貞子のキャラクターをもっとね広げて、はい、僕は貞子ザ・ミュージカルをやりたいの。
お、
貞子を集団で舞台にステージに上げてみんなでねキレッキレのダンスをさせる。
なるほど、うん、
この企画をもう絶対実現させたいですね。
面白そうですね、はい、ありがとうございます。では今夜も未来の扉を開いていきましょう。岡田真由美の未来相談室、今月のゲストは知性と美貌を合わせ持つ女性たちの憧れ、丸田かなさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
もう持ち上げて持ち上げて、
すごい素敵いや本当に素敵。
今お子さん一人いらっしゃるんですよね？
2人ですね。
あ、2人、
はい、6歳と0歳。
あ、0歳、
0歳、
はい、あ、そう、小学校1年生と0歳、はい、そうなんですか、はい、僕も娘2人だったんですけれども、うんうんうん、うちの妻は13年間学校の高校の先生やってたんですよ。ちょうど子育ての時っていうのは学校の先生やってたから、うん、はい、この時間が自由になる作家である僕が子育て担当で2人の娘を育て上げてきたんですね、はい、まあ、それがね僕にとって本当にいい経験になったと思ってるんですけれども、始めた頃はね、子育て始めた頃なんて、まあ実を言うと、正直言うとね、こんな面倒くさいことよくやるよと思ってたんだけれども今になって思うと本当かけがえのない体験をさせてくれた、うん、もらった、ありがとうって感じなんですよ。
うん、素晴らしい、はい、素晴らしいですね。で
自分がね、自分自身も一緒に成長できたっていうところがあるんですよね。
うん、
いいとこばっかだった。うん、ありがとうございます。
いや素晴らしいですねさて今夜はですね、日本の少子化に歯止めをかけるにはどうすればいいか考えていきたいと思います。丸田さんは産婦人科医の立場から、どうすれば日本の出生率が上がると思いますか？
まあ、まずは経済的なところですよね。やっぱり昔に比べると一人の子供を育てて、まあ、例えば大学まで行かせるとなるとですね、うん、はい、ものすごく金額がかかりますね。お金がかかる。やはりその現場で妊婦さんとか、あと妊娠希望の方とお話をしていると、やっぱり次欲しいけど経済的にきついっていう方はやっぱり多いですね。あとはやっぱりそのどうしても女性にしわ寄せが行きがちですよね、子育ての場合は。もちろんその授乳とかそういったことだけではなくて、やっぱりあのキャリアを諦めなきゃいけなかったりとか、まあ、周りにその30代の友達だったとか後輩いますけれども、やっぱり頭では早く産まないと、もしかしたら子供も持てなくなるかもしれないって分かってるけど、やっぱり仕事を今離れるわけにいかないっていう方がものすごく多くて、まあ、一方でその今の女性がわがままになったからなかなかこう少子化改善しないって言ってる方もいるんですけど、私はそれ一理あると思ってて、でもわがままで何が悪いっていう、
わがままというよりもね、選択肢が広がったと思うんですよね。
そうですよね。そうだから、
いろんなことができるようになる、 それが、まあ、働くという選択肢もあればいろいろ広がった結果、ちょっとそのところに幸せがいったと思うんだけれど、ね、
あの去年の4月から不妊治療の保険適用が拡大したんですが、その効果っていうのはどうですか、実感されてますで
しょうか。少しは実感しているっていうのが正直なところですかね、はい、実際に、私の病院では体外受精はやっていないので、内服薬ですとか人工受精までなんですね、でそこからやっぱりステップアップして体外受精のためのクリニックに行くっていう人はものすごくやっぱり多いんです。実際にでお話聞くとやっぱり経済的な理由ですね。で、平均的に50万ぐらいだいたいかかってたのが保険適用にだって大体15万ぐらいの負担になった、
ね、
とはいえなんですよ。やっぱり15万でもやっぱりハードルが高いっていう方は結構いらっしゃって、少しは行こうかなって思う人は増えましたけど、じゃあみんながみんな15万だから行けるようになったかというとそうでもない。あともう一つは産んだ後にお金がめちゃくちゃかかってきますよね、子育てって。そこも考えるとやっぱりその不妊治療だけではなくって、子どもの障害的にお金かかるお金を考えたら、まあやっぱりねっていう方の方が圧倒的に多いですよね。
なるほどですよね、そこで私はですね、探偵社を経営していますのでリサーチしてきました。 OECD に加盟する34カ国中、男性の家事育児の参加時間は日本が先進国の中で最下位。どうすれば日本の男性の意識を変革できるでしょうか。
これは正直うちはですね、私は逆ワンオペ育児ぐらいだと思ってるぐらい主人が子育て担当なんですよ、
うちと同じだ。
担当というか、まあ、そうすると私が全く育ててないみたいになっちゃうんですけど、ただやっぱりそのいい、ね、私自身が家にいない時とかもあるので、主人が子供を見てくれてて、だから本当にあの一番感謝するべきは主人の同僚の方々。
あ、そう、やっぱりちょっと待って、旦那さんは何科の先生なの。
あ、は耳鼻科です。
あ、耳鼻科なんだ、はい、
でもちろんあの有給、勤務医です、大学の勤務医なんですけれども、もちろん有給取ったりとか育休の制度を使ったりとかっていう形でやろうとはしてて、ただ育休制度はものすごく使い勝手が悪くてですね、例えば自分の外来だけはこなして、それ以外の時間は家にいたいっていうのが融通きかなくて、もう休むんだったら病院に来ないでくださいっていう育休制度で使い勝手悪いので実際使えなかったんですけれども、だからあの実際自分の有給消化という形で、あの自分の外来の日だけ出て、それ以外の日は休んで、で子育てを手伝ってくれて、なので本当にあのもう助かってますね。
なるほど。
あの女性にとっては多分子供がいて誰も子供が見てくれる人がいないっていうだけで多分辛いと思うんですよ。家事と両方やらなきゃいけない、でもそれがもう全く子育てを気にしないで家事ができるっていうのはものすごく気持ち楽ですよね。なんで主人は家事は一切やらないんですけど、はい、かつ私はそこはあのそこまでやってほしいって自分では思ってなくて、むしろもう子供と一緒にいてくれる時間もいてくれるだけでありがたいので、まあ帰ったらもう全部私が家事をやってって、こう役割分担がうまくできているんですかね。
僕もね、はい、なんでだから子育てに乗り出したかというと、やらざるを得なかったからっていうだけなんですよ。もしも僕がバリバリのサラリーマンだったら絶対やってない。多分子育ての時間の割いた時間ゼロだったと思う、
まだね、やっぱり会社の理解がないとなかなか、まず家に入れるっていう状況を作らないと難しいですよね。臨機応変に、多分その同じお母さんでも人によっていつ休んでほしいのかって違うと思うんですね。0歳の時に休んでほしいお母さんもいれば、逆に 2,3 歳になって熱出されて急に困っちゃうとかって、そっちの方で、なのでその臨機応変にいつ取りたいか、どのような形で取りたいかって人によって違うんですけど、そこがなかなか難しいのかな。
最近ね、俺理解が深まってきたような気がするんですけれども、うちのね、あの妻は学校の先生だ、高校の先生だ、ところがやっぱ産休とかね、育休を取りにくいっていうわけですよ。なぜかっていうと、同じ職員室の他の先生に迷惑をかけてしまうから。一人産休取るでしょ、そうするとその科目を他の先生がカバーして教えなくちゃいけないから余計忙しくなる。ところが今そのやり始めたのは、そうやって産休取りやすくするために抜けた後のこちらの職員室の 他の先生方に対するケアっていうものが出てきたわけですよ、
はいはいはい、
ようやく気づいたかと思ったんだけれども、はい、早くねもうみんなそうなんです。日本人だったりすると自分が抜けることによって同僚に迷惑かけるっていうことの方が心の負担になるんだから、うんはいね、抜けたことによって同僚たちがいいことが起こったら非常に抜けやすくなるんですよね、
うん
うんまあ、長い時間かかってこれに気づいてこちらの方のケアも始めたっていうのは僕はとてもいいことだなと思う、
うん
うんこういったことがもっとどんどんどんどん増えていけばいいんですよね。
そうですね、うん、
なるほどね。丸田さん自身はこう子育てしている中で一番こう苦労していることって何かありますか？
子育てで一番苦労するのは急に予定が変わるんですよね、
うん、
前もってここは仕事をしてて子供はまあ保育園に預けてって思っていても熱出されたりとか、うん、何かこう予定とだいぶ違うこと極端にその予定と違うことが急に起こるんですよね。その時にどう動くかっていうのに困っちゃうことが結構あって、で主人もじゃあ外来ですってなるとどうにもならなくて、そういう時だけはやっぱりあの実家のお母さんを頼ったことは2回ぐらいあります。
2回だけ、
はい、頼れるからいいですよね。
自分のお母さん、
いえ主人のお母さん。
あやっぱりそう、
はい、まあ、家が近いというか、あの比較的私北海道なので、
あ、
はい、なかなか距離的にちょっと、はい、
僕もねそれがあったから、僕実家浜松なんだけれども、まあ、僕子育て全部やってたから来るのは助けに来るのはうちの母さんなのところがうちの母さんがねもう待ち焦がれてるの。
あ
もう向こうからね逆に電話かかってくる工事、娘たちは熱を出さないのかってそんなこと俺に聞かれって、そんな病気になることを期待するような言い方やめてくれっていう感じで、でもうちの母さんがいてくれたことによって、うんうん、いやすごい心強かった。
ありがたい
です、ね、うん、そこのところにいることによって本当に予定なんてゴロゴロ変わっちゃうしね、うん、いつ熱出すかって本当に分かんないし、
ね、人によっては、うん、今出産年齢も高齢化しているので、うん、おじいちゃんおばあちゃんになる年齢も高齢化してるんですよね。さらにそうするとやっぱり今孫疲れなんて言いますけれども、実際にやっぱりいいよ可愛いからいいよって面倒を見ても数日経つとものすごく疲れてきて、うん、まあ、孫の育児での移動時になる人も出てきてるっていうふうに言いますので、まあやっぱり全員が全員子供可愛くていくらでも見れるよっていう状況ではないのかもしれないですけど、
ね、はい、とてもお勉強になりました。ありがとうございます今日のゲストは丸田香奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながら別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。閉ざされた壁の向こう、 あなたの瞳を見ていると